Sound art. Something delicious.
そろそろお盆も終わって、今日は移動している方や、家に戻ったという方もいらっしゃるでしょうか。日曜までお休みだからちょっとゆっくりという方もいらっしゃるでしょう。こんばんは、国です。お盆の日にちは一応13日から15日というのが一般的ですが、まあその前後にね変更するとか、東農だと地域によっては7月にお盆が終わっているというところもあるようですね。私はこの前の週末あたりが一応夏のお休みと、まあ自分では思っていたんですけれども、実家に行ったりなんやらかんやらとやってるうちに終わっていました。休みの時はまあやっぱりねこうポーンとねどっかに行かないとダメですね。さて、今週と来週はどんな旅に出ようかと考えた時に、ふっと浮かんできたのがこれです。よみがえる。お盆には先祖が戻ってくると言いますし、夏休みにはちょっとね、怖くて寒い体験をしたりということもあったりしませんでしたか？お化け屋敷とかイベントにね行くとありますね。なんとなく冬よりは夏の方がまあいろいろ蘇ってきそうな気がしません？やっぱり来る方もね、寒い時より暑い方がいいんじゃないでしょうかね。8月になってから何か蘇るということを感じたり考えたりしたことありません？気配だけじゃなくて、例えばこう動かなかった足が動くようになったとか、忘れていた記憶が蘇ったとか、案外蘇るっていう言葉はいろんな使い方がありますね。今宵はあっちの蘇り、こっちの蘇りと蘇る旅に出ますよ。ところで、蘇ってほしいっていうものがある人はいませんか？それは何でしょうか？恋人との楽しかった記憶っていうのは、まあそれがね終わってしまってると思い出したくもないかもしれませんが、まあ不思議なもので、時間が経つと、あんなことがあったよな、あれは楽しかったなと、悲しい体験とこうちょっと切り離して考えることができるようになっていると気がついた経験はないでしょうか。まあ、特にね、新しい恋がすでに始まってると懐かしい思い出に変わる可能性は高いです。嫌なことはさっさと忘れて、いいことだけ蘇らせる。こういうのは脳のどこかね、制御してるんでしょうね、きっとね。考えてみると面白いです。脳がこう何かね、マークでもつけるんでしょうかね。これはいいやつ、これはちょっとダメとか。さあ、そのマークのついた思い出が、きっとサウンドアートを聞いているうちに、知らない間に蘇っているかも。マークがたくさんある人はちょっと忙しいかもしれませんね。サウンドアート。今宵この番組では Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽などの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound art. Word. 言の葉
Chapter 1. よみがえる。よみがえるという字は、漢字ですね。調べた限りでは2つありました。よみがえる。これは草という字ですね。草冠に、魚を書いて、乃木編っていうの、これがいいです。そう、あの蘇生とかね、思想とかの、そうですね、これがいいで、よみがえる。でもう一つは、あの構成するの構成ですね。構成と書いてよみがえるという漢字になると、まあね、どっちも実は、常用漢字ではないということなので、まあ、普通に書くとするとひらがなでよみがえるということになるそうなんですね。で、意味はというと、一旦死んだ人が息を吹き返す、生き返るとか、 あるいは一旦失われたものがまた力や命を取り戻すと。で、生き返る方はですね、まあ、お盆の時期にぴったりの言葉ですね。で、力を取り戻す方は、まあ、例えばですね、記憶がよみがえるとか、文化がよみがえるとか、古い文献がよみがえるっていうのもありますね。あ、地域がよみがえると最近ね、聞きますね。他にもよみがえれそうなものはいろいろありそうです。もともとはよみがえる。これね、よみっていう字は、黄色い泉って書くあのよみですね。神話における死者の世界のことを意味すると。で、そのよみの国からこの世へ戻ってくることをよみがえると。まあね、本当に帰れるかどうかわかんないですけどね。そんな考え方があったわけです。そして、そうやって考えていくと、いろんなね、お話の中にね、よみがえるお話って結構いろいろあるですね。で、一番古いところでいくとね、古事記。もうこれは有名どころですね。イザナギとイザナミ出てきます。ね、イザナギとイザナミって急に出てきてね、どっちがどっちだったっけって思ってる人いません？イザナギが男です。イザナミが女の人。ね。で、まあこの人たちは、まあ夫婦になるわけですけれども、そして子供を作る。で、まあたくさん子供ができていくんですが、その中で火の神様ね、産んだら、もう火傷しちゃって死んじゃったわけです、イザナミさんが。で、黄泉の国に行ってしまったと。で、イザナギの方はもう悲しくて悲しくてね、とかってなってたんですけれども、黄泉の国に会いに行こうっていう、まあそう考えるわけです。で、会いに行ったんですけれども、イザナミ、まあいましてね、会えたんですけど、こう、なんか見えない感じになってるのね。で、じゃあまあちょっと、すぐは本当は帰れないんだけども、いろいろとまあ、ね、寝ごしてね、帰れるようにしてくるからちょっと待てって言って、でも絶対に覗かないでねって言って奥の方に行っちゃったのね。でイザナギ待ってたんだけど、なかなか帰ってこないから、どうしても気になっちゃってね、やっぱり覗いちゃうわけですね、こそっと。で覗いたら、もうなんかすごい姿のイザナミがいて、うわーっとなんかなって、もうギャオーと言ってね、愛してるはずなのに逃げちゃうのね。それでイザナミはもう見たわねっていうことで、もうこれを追いかけていって、要するに蘇り損ねちゃったっていう話なんですけれどもね、こんな話が一番古いお話の蘇りです。さらには日本だと浦島太郎の話ね、これはもうかなり有名なので皆さんねご存知ですけれどもね、助けた亀に連れられて竜宮城に行ってね、遊んでるうちに世の中どんどん先に進んで、でも帰りたくなって帰ったら知ってる人誰もいない。でこちらもね、帰る前に乙姫様に開けちゃダメって言われた玉手箱持ってきたんだね。でね、なんでね、みんなね、女性がねダメよっていうことをやっちゃうんですかね、男の人。でまあパカッと開けちゃってよみがえれなくなっちゃうわけですね。これが日本の昔話のパターン、こんな感じ。これが西洋に行きますと、まあこちらの有名どころはパッと思いつくのがグリム童話ですね。で白雪姫、これも有名です。ママ母がね、世界で一番美しくなきゃ嫌っていう人で、こういつも語りかけてる魔法の鏡がね、ある時、あなたじゃない、白雪姫が一番綺麗って言ったのがもう大変なことになっちゃって、殺してやるっていうことになりまして、で森の中にね、追いやられちゃうんですね。で7人の小人に出会ったりしていたりするんですが、最終的にママ母がリンゴを食べさせて、それでリンゴを食べさせられて、それでパタッと倒れてね、眠り込んじゃうわけですね。でそれでもうずっと寝てたんですけれども、ここに王子様が出てくるわけですね。で王子様がもう綺麗でね、この人こんなとこ置いとくとちょっとと思って、絶対連れて帰るとか言って、おかんをね、こう運ばせてる途中に、こうみんな転んでね、おかんが揺れてリンゴがポロッと落ちてよみがえったという、そういう話ですね。それから眠りの森の美女というのもあります。こちらもね、魔女がね、生まれた時お祝いの席に呼ばれなかったからって言って、もう糸つむぎが刺さって死んじゃうっていう、そういう呪いをかけちゃうね。でこれを最後に残ってたいい魔女がね、死んじゃうのは 最後に残ってた魔女が、まあ、これをねないことにはできないけど、死んじゃうのを100年の魔法にするっていうのにしてあげましょうっていうことで、まあ、そうなっていって、まあ、最終的に王子がやってきてキスで蘇るというこういうお話です。でもう一つカエルの王様っていうのはありまして、こっちはね泉に落としたマリを拾ってもらうためにカエルと約束したお姫様で、条件は一緒にご飯を食べて一緒に寝るっていうことでね。でもお姫様ねいいよとか言ったくせに守らなくって、カエルを床に叩きつけようとしたらカエルが急に王子に蘇ったと。であんなに嫌がってたのにイケメンの王子を見たら仲良くなっちゃうんですね。うん、これみんなあのディズニーの映画になってますけれどもね。でこのカエルの王様に似た話が日本にあります。タニシ長者、年老いた夫婦が観音様に祈って授かった子供がタニシだった。でこのタニシはこう馬の耳にちょっと囁いて馬を自在に操ることができるのね。でそれを聞きつけた庄屋さんがご利益に預かりたいということで娘と夫婦にしちゃうわけですよ。でここ姉妹でね、姉は嫌だって言ったんだけど妹は信心深くていいですよというふうにして夫婦なのね。まあ、このね嫌な姉といい妹ってね、こういうお話の鉄板ですね。で、まあ、とにかく夫婦になって仲良く暮らしてたんだけれども、ある時鳥に襲われてこの谷氏の皮が壊れたら立派な男になってよみがえったと、よく似てますね。で谷氏じゃなくてカタツムリとかカエルとかサザエとかナメクジっていう風に、お話がね地域によって変わったりすることもあるようですが、まあ、この場合水神的な性格を持つタニシのシンボルからの変異ということらしいですね。よみがえり、よみがえりというのはこんな風に昔から語られていたお話にたくさん出てきます。でもねこの話みんなペアになることが必須っていうのは気づいていましたか？愛は強し。そういえばハリーポッターもよみがえった人ですね。でこれは現代に作られたお話で、まあ古今東西よみがえるというお話は取り上げるのにいい題材なんでしょう。さああなたは何かの都合でよみがえる場合、ペアの方を選ぶか自力でやるか、今のうちによく考えて準備しておいた方がいいかもしれませんよ。
サウンドアート、ネイチャー、自然。
よみがえる。やめてくれ。いつもこの時間にこれで悩まされる。ルルルルルルルルルルルルルルルルルル。これに対抗するにはこうやって歌うしかないのさ。あの時つい魔が差してあんなことやりさえしなきゃ地獄に落ちることもなかったのに。はあ、おお、今日はちょっと変わったぞ。この音は初めて聞く音だ。おお、心が現れていくなんて俺様が言ってもあんまり本当に聞こえないか。あー、なんだかゆっ くり体を動かしたくなった。いつもはギクシャクしか動かなかったけど、楽に動くな。お？なんかどんどんどんどん上に上がっていく感じ。おお、もしかしてここは？はーい、天国です。60日間のお勤めご苦労様でした。ポイントがたまったからワンランクアップ、おめでとうございます。
サウンドアート。People。人。Chapter 2。よみがえる。
このコーナーは People、人ということで、人がよみがえるというお話。人がよみがえるというと、まあこの時期ですから、まずはお盆に祖先が帰ってくるというのがまず最初ですね。まあ皆さんもね、お迎えしたりお見送りしたりいろいろされたんじゃないでしょうか。あの人にまた会いたい、亡くなった人を敬うのは大事なことです。もういないと思った人が実際に戻ってくる。戦後戻っていらっしゃった横井庄一さんという方がいらっしゃいます。グアム島で太平洋戦争終結から28年目に見つかった。小野田博夫さん、こちらはフィリピンのルバング島から第二次世界大戦後29年目に発見された。というのは私が子供の時に知ったことだったんですけれども、かなり衝撃的でした。私は戦後生まれですが、戦争というのを直接感じた出来事です。まあ、よみがえると言っていいのかどうかもやや迷いますが、このお二人が現世によみがえったという意味は、まさにその通りだったのではないかと思います。昨日の終戦記念日は、どのように過ごされましたか？サイレンが鳴って黙祷の時間があったと思います。正午から1分間、今から74年前の昨日、その時刻に終戦を知らせる玉音放送があった。正確に言えば、昭和天皇が朗読したレコードをラジオ放送で流した。まあ当時は情報を伝える一番の方法がラジオだったんです。こういう記憶もよみがえると言いますね。まあ、今ならツイッターで動画が一斉配布されるというようなことになりかねませんけれども、そんなことが絶対に起こらないために、あの時なぜ人々はそうなってしまったのかという経緯の記憶をよみがえらせて、じっくりと人間について考えてみる時間を、このお盆にご先祖様が帰ってくるこの時期、少し取ってみるのはいかがでしょうか。何かがよみがえってくる、何かの記憶をよみがえらせる、そんな時はほんの少しいつもいるところとは違うところに出かけている感覚になりませんか。それが誰かに会った時、誰かをどこかで見かけた時、それがきっかけになってよみがえってくるということもあるわけで、特にお盆に久しぶりに会った人というのはその可能性が高そうです。学生時代、子どもの頃のこと、今ビールを一緒に飲みながら何かをよみがえらせている人いらっしゃいませんか？宇宙に出かけて戻ってくるというのも、ある意味地球での体の記憶をよみがえらせる必要があるでしょうし、病気や事故で死ぬ一歩手前まで行って戻ってきたという人の話も時々聞きます。何かを見た、何かの音を聞いたというようなことがあったとか、まあ、それが本当かどうかはまた別の次元の話で、そこから戻ってきた人は目が覚めた時、まさによみがえったと思ったでしょう。さらにはちょっと低迷していた人が、目を見張るように元気を取り戻して活躍するようになったというのも、よみがえったね、あの人って言いますね。 スポーツ選手なんかもそうですね。人でも物でも場所でも、やはり元気を失うにはそれなりの事情がある。そこをなんとか克服して突き抜ける。蘇るきっかけは何だったんだろうか。もし今元気をなくしている人がいたら、周りを見回して突き抜けてる人を探しましょう。必ず一人や二人見つかるはずです。そしてじっくり観察するか、声をかけて話してみるか、ほんのちょっとの勇気があなたをよみがえらせてくれる。お盆や夏休みでいろんな人に会うチャンスの多い今、ぜひキョロキョロしてみてください。でもくれぐれも挙動不審だと間違えられないようにね。ご用心。
サウンドアート Something delicious。
さて、あなたがマークをつけた思い出はどれくらいよみがえりましたか？記憶というのは面白いもので、何か一つ思い出すとまたそれに関連したことを思い出す。反対に、何かどうしてもここまで出てきてるんだけどね、最後の一つが思い出せない、もどかしいみたいな時は、もう諦めて何かこう他のことをやり始めた時にふっと出てきたり、前に話していた料理の鉄人のオープニングね、よみがえるはいい、アイワンシェフよみたいに言ったらこうパッと出てくるなんていう方法が手に入ったら便利でしょうね。まあ、どちらかというとこうオンオフ切り替え自由が希望です。全部蘇っちゃうと大変だから。さて、今週はワールことの葉と新しいコーナーピーポー人、そして定番のネイチューサウンドをお届けしました。どの蘇るが印象に残っているでしょうか。今一番蘇ってほしいものは何だろう。そう考えて思いつくものはありますか？蘇るためには忘れていたり、うまく機能しなくなっていたり、なくなっていたりという状態があるはずです。蘇った後にちょっとそのことも考えてみてください。黄泉の国から帰ってくる。黄泉の国に行った理由は？記憶の場合は多分ここから急になくなったっていうんじゃなくてね、なんとなく気づいたら忘れてしまっていたというんじゃないでしょうか。それから人や物、ことによみがえってほしいというのはどうでしょうか。身近な人じゃなくても、歴史上の人物とか憧れた人とか、急に目の前にこうピュッと現れたら嬉しいよりもまずね、びっくりしちゃって、その状況を飲み込むのに時間がかかりそうです。あ、蘇ってほしいものありました。生まれた時の記憶。これね、私にはね、全然ないんですね。どんな風だったんでしょうね。先週、美しいものね、ビューティーで、お母さんのお腹の中っていうのやりましたけど、あそこから出てくる時どうだったんでしょうね。いつかふっと湧いてくるといいな。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。またトーク部分は番組ブログの音声アーカイブでいつでもお聞きいただくことができます。あそこをもう一度聞いてみたい、今週は聞き逃したという時にぜひご利用ください。FM ピピブログと検索し、サウンドアートのコーナーからお入りください。サウンドアート、Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。